する心。
時刻は9時32分を回ったところです。さあ今週のこの時間は以前この番組で放送していたコーナー旅する心リターンズと題して FDA 富士ドリームエアラインズで行ってきました愛知岐阜の戦国歴史巡礼の旅、この様子を紹介しています。まあ、1日目、まずね朝10時、熊本空港発の FDA に乗りまして11時20分に名古屋小牧空港に到着します。でそれからレンタカーに乗りましてね、1日目は名古屋城とそれから愛知県犬山市にあります国宝犬山城へ行ってきました。もうどちらも本当素晴らしいんですけれどもね、まあ、そこから岐阜市内へ移動しまして、岐阜市内でその日は一泊、ね、いろいろ居酒屋さん巡りをしてきましたけどもね、楽しかったですよ。でこの旅の2日目からは朝から岐阜城へ行った後で昼食は岐阜市内であの有名なね冷やしたぬきっていうのをいただいたんです。もう寒い季節もみんな冷やしたぬき食べてるんですよね。あの冷たいお蕎麦に、醤油ベースのねこうつゆね、結構甘い感じので揚げ玉油揚げでネギわさびが乗ってるんですけどもね、それからねそれを食べた後に、まあ、関ヶ原町の歴史民俗資料館移動しまして、まあ、関ヶ原のいろんなこう戦いの歴史がわかるわけですよね。非常に面白いところです。でそこからさらに岐阜県の大垣市にあります大垣城へ行きまして、この大垣城の清水館長に案内をしていただきました。まずはこちらの様子をお聞きください。
大垣城が重要な役割を果たしたなと思うのは、特に1600年の関ヶ原の合戦の時に、旧暦ですが8月10日石田三成がここの大垣城にを拠点にして徳川家康と合戦しようというふうな状況になったことです。関ヶ原の合戦は9月の15日と言われてますから、その前日までここに三成さんはいました。そしてここを出て行って関ヶ原で家康と合戦になったというわけですね。
じゃあもうその頃はその西軍のいろんな武将たちがやっぱ出入りしたりっていうのもあったでしょうね。
そうですね、物の方によると名だたるその武将がたくさんこの大垣城にいたそうです。この1階は関ヶ原の合戦を中心にした資料とかが展示してございます。決戦前日9月14日の大垣の様子をジオラマにしてあります。
うわすごい細かいですね。清水館長、はい、お城が一つありますけど、これが
大垣城です。
これが大垣城です。
それからあそこに岡山って書いてますね。あそこが大垣市内にある岡山なんですけども、そこへ徳川家康がずっと部隊が入り込んできて陣地へ来ているところです。そして9月14日に東軍と西軍がここで戦うわけですね。この中にはここに3人兵隊がここに、
本当だ、これ どうしちゃったんですか、この方々。
ここはね、東軍と西軍が食い瀬を挟んで戦いをやっているんです。戦をしているんです。というのはいろんな本に読むと、徳川家康は勢力が強かったもんですから、来るとやられてしまうかもしれないということで逃げ出す兵士もいたそうです。で石田三成はその自分の西軍の士気が下がってしまわないように前の日にちょっかいを出したというか戦争をやり合ったと。簡単に西軍が勝ってしまったんです。でその時の様子がここの辺の様子です。
へえ、じゃあ前日こうちょっと小競り合いじゃないですけど軽い戦があったんですね。
前哨戦ですね。
前哨戦が、
そうです。本来石田三成さんは徳川家康を迎えて大垣城で決戦をするつもりであった。ところがこのことがあったので、徳川家康は大垣城では戦えないと、負けてしまうということで先に大阪の方へ攻めるよという嘘の情報を前の日に石田三成に分かるように流した。ある武将は動かん方がいいよと言った人もいるそうですけど、最終的な石田三成がじゃあ先に回りして関ヶ原で待ち伏せをしようということで前の日の夕方から夜にかけて大垣城を出て関ヶ原の方へ行って陣地を、まあ、廃陣をしたということになっているようです。
それでこう、まあ、関ヶ原というもう野戦になったわけですね。
そうですね、はい、
いや さあ 4回ですけど館長、はい、結構やっぱり風がね吹いておりますけど、おお、
西側に見えるのが伊吹山、雪がかぶっていますね今。あそこから向こうはもう滋賀県になります。あそこにあの赤白の鉄塔が見えると思うんですけども、ね、その奥が徳川家康が大垣来た時に入った岡山という本陣を置いたところです。
あ、近い、
ね、だから家康たちが持っている登り旗なんかはきっとここから見えたんでしょうね。う
わ、じゃあここにいて見張りは、あ、家康来た来た来た来た来たなんて言いながらここから見てたんでしょうね。何千人何万人という兵がね動いてたっていうのをね想像すると、
ね、東側を見ると東側は岐阜城が見えます。岐阜城の位置は緑のお寺さんの大きな屋根のまっすぐ向こうが金華山です。
あの、はい、山の稜線が見えてます ね、
ええ、その上にもしかしたら白いお城が目のいい人は見えるかもしれません。
これちょっと今日は少し霞んでるんで、ね、あれですけど天気良かったら分かるでしょうね。
もう毎日見えます。
あ、やっぱり、ええ、そうですか。
あそこから大垣城きっと見ていたのかもしれませんね。
すごいですね。
まあ、岐阜城まで直線で20キロぐらいですからね。
でここから関ヶ原までは大体どれぐらいですか。
14、5キロかな。14、5キロかなと思います。
これあの館長、まあ関ヶ原に石田三成はここから軍を率いて出てったわけですけど、最初ここで戦うつもりだったんですよね。これ西軍がもしここを拠点に戦ったらば館長はどっちが勝ったと思われますか。
勝ったはどう思
われますか。いや私はねやっぱりお堀のすごい様子なんかを見ますと石田三成の方が城で戦ったら勝ってたんじゃないかなって気がします。
もしかすると勝ってたかもわからないし、長期戦になるとどうなるかまた分かりませんし、お堀埋められるとかになるとまたここも大変ですから分かりませんが、
そうですね、はい、まあでも確率はだいぶ変わってたでしょうね。
そうですね。でもそういうことを考えるのは楽しいですね。いや、それが歴史好きの人たちの面白いところだと思いますね。
なんかもうここに来るとそういうのどんどん想像しちゃいますよね。楽しいね城巡りは。いやいやいやいやいやいや、もう大垣城はねもう想像が止まりませんね。もう本当にね、石田三成ここに1ヶ月ぐらいね、8月ぐらいからいて、ずっとだからこの城を拠点に戦う準備をしてたんですね。あの大垣市のこう、まあ、ど真ん中にありましてね、本当すぐ真横にね商店街があってちょっとしたこうアーケードみたいになってるんですよ、ね、でそのもう本当もう一本入った何十メートルですよ、特にお城があって今本丸だけ残っててね、パッと行くとここでこうね戦おうとしてたのって感じなんですが、あ、当時の絵図が残ってましてね、それで見ますとねもう周りにこう幾重も本当にお堀があって今の何倍と広かったんだそうですね。まあここでね石田三成が戦おうとしたのがよくわかりますね。で西軍の大名たちのねあの連署とかね、禁じ何を禁じるとかそういうのもねあったりとかしてね、まさにあの戦国時代の総決算をねここで見ることができるんですね。あの火縄銃とか槍とかあと、ね、弓とかそういうのも触ることができますし、ね、あの家康があの辺にいたんだよっていうのもお城から見えますからね、当時は建物ほとんどなかったでしょうから高い建物もねもちろん、あのそこに陣を構えたら5キロぐらい離れててもすぐ全部見えたと思うんですよね。そんなことをねいろいろね本当に感じられる、それが大垣城なんですね。関ヶ原町の歴史民俗資料館にも行ったと言いましたけども、ぜひねここを行く方はあのどっちが先でもいいと思うんですけどもね、もうセットにしてやっぱり見ていただくととてもね歴史が楽しくね感じられますね。ここがあって日本は統一されたっていうのがね、そういうのを感じるそんな場所ですね。ぜひお出かけいただきたいと思います。
それから大垣氏なんですけれども、俳人あの有名なあの松尾芭蕉ね、この飛行文のその奥の細道有名ですよね。この結びの地、最後の場所でもあるんですね。歴史のみならず、歴史好きの方のみならず訪れてほしい、そんな場所です。さあ、ここでですね、私が行きましたこの FMK 開局30周年記念 FDA 富士ドリームエラインズで行く戦国歴史巡礼の旅のお知らせご紹介しましょう。今回は FDA と FMK モーニンググローリー、そして戦国武将に学べがコラボレートしまして、名古屋城、犬山城、岐阜城、そして今日紹介した大垣城など戦国時代の歴史を巡礼する旅ということで私が体験をしてきました。まあ、FDA 熊本名古屋小牧往復搭乗と名古屋または岐阜での宿泊がセットになったこのフリープランがなんと 15,800円から。また名古屋小牧空港到着後にレンタカーを利用したい方は宿泊パックと同時申し込みでホンダフィットクラスの小型車1台が2日間6000円の追加で OK です。ツアーの販売期間は6月26日まで、6月30日の搭乗分までご利用いただけます。なおゴールデンウィークの5月2日から5月6日は除きますよ。まあ、フリープランですからね、私みたいに城をとにかくいっぱい回るっていうのもありですし、まあ、2日間もうちょっと大垣城と関ヶ原だけ見たいっていう人もずっとそこにいてもいいですし、いやいやもう普通に名古屋で遊びたいという人もね、もう全然フリープランですから構いません、お好きなように。我々は歴史好きですからお城巡りをしましたけども、楽しい旅行プランを自分で組んでみてください。 15,800円からとってもお得ですよ。 FMK 開局30周年記念リスナー限定のお得な旅行プランです。詳しくは FMK のホームページをご覧ください。以上、旅する心リターンズでした。